ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に続き、今日の目的地はソウルのソチョンです。ソウルの都心にある朝鮮時代の王宮キョンボックン。その後ろには白い岩山がむき出しになった山、イヌアン山がそびえています。その昔、虎が住んでいたというイヌアン山は、標高338メートルの小高い山ですが、険しく切り立った岩と松の木が見事に調和した魅力的な山です。イヌアン山のふもとを流れる渓谷は、かつてキョンボックンの西にある町として西の村と呼ばれたソチョンへ向かって流れていました。朝鮮時代、この渓谷はソチョンまで続いていたのですが、現在下流の方は道路で覆いかぶされ、その下を流れています。目には見えませんが、じっと耳を傾けると今もその流れを感じることができます。このように昔ながらの風情と美しい自然をとどめたソチョンは、霊感を与えてくれる町として多くの詩人や画家に愛されてきました。町全体が一つの美術作品のようなソチョンを歩いていて、面白い名前の店を見つけました。シンプルなメモ帳やノートなど文具を売っている美術館の横の作業室。本当にその横に美術館があるのでしょうか。
오른쪽으로보니까딱보이네요。
박논수미술관에도착을했어요。네。정말예쁘죠。
네。근데진짜
ありました。店の右手に2階建てのレンガ造りの建物が見えます。今日の最初の目的地、박논수美術館です。この建物は、韓国を代表する東洋画家の一人、パン・ノスが実際に暮らしていた家で、画家が生前に寄贈、今は美術館となっています。画家パン・ノスは、墨だけで表現されていた韓国の水墨画、韓国画に色をつけ、その幅を広げた画家として知られています。
뭐요
운패박노수
그대로다살려놓고상당히양식이특이해요
この家は1938年、日本による植民地支配時代に、親日派のユン・ドギョンが娘のために建てたものでした。裕福だったユン・ドギョンは、韓国と中国、そして西洋の建築技法をすべて取り入れ、豪華な家を建てました。韓国解放後、廃墟と化していたこの家を1973年、画家パン・ノスが買い取り、その後40年間、絵を描くように一つ一つ丁寧に手入れをしていたのです。家に上がるように靴を脱いで入る美術館。中は落ち着いた雰囲気で、ワックスをかけよく磨かれた床や壁付きの暖炉が印象的です。階段を上っていきましょう。生前、画家パン・ノスがアトリエとして使っていた部屋に入ります。画家の70年代の代表作が展示されていました。藍色の画家という愛称で呼ばれたパン・ノスらしい 美しい藍色をあしらった韓国の山水画が目に飛び込んできます。アトリエの隣の部屋ではこの美しい山水画が生きて動く姿を見ることができます。
방 한쪽 면 전체가 이렇게 영상이 흐르고 자연의 소리를 들으면서 감상하니까 그림이 살아 움직이는 것 같아요.
静止画に 動きと音を加える モーション グラフィックス를 使って 방노스의 작품에 命を 吹き込んでいるのです。 虫の声や 鳥のさえずりが聞こえてくる白いキャンバス、その上に渡し船と櫓を操る船頭が現れます。船頭が櫓を漕ぐたびに水面は波立ち、その向こうには藍色の山が見えてきます。部屋の隅に置かれたベンチに座って眺めていると、別世界に迷い込んだようで、ここがソウルの都心であることも忘れてしまいます。
여기이안쪽에가니까앉아가지고감상할수있는너무아늑한데요
방노스미술관のように서촌にはかなり名の知れた芸術家が暮らしていた家がたくさん残っています。今度は詩人が暮らしていた家に向かってみましょう。방노스미술관を出て이난산が見える方向に100歩ほど歩いていくと、韓国を代表する詩人ユンドンジュが下宿していた家の跡があります。
방노스미술관을나와서이낭산을바라보면서108자국정도
ここが大学生だったユンドンジュが1941年5月から9月まで4ヶ月間下宿していた家があったところです。当時の建物はなくなってしまいましたが、ユンドンジュ下宿の跡という案内文がかかっていて、簡単に見つけることができます。
ユンドンジュ하숙처라고이제설명이써져있네요。
ユンドンジュが後輩と一緒に下宿していたのは、日頃彼が尊敬していた小説家金松の家で、この家で暮らした4ヶ月間、ユンドンジュは今も多くの人に愛されている詩を書き残しています。詩人ユンドンジュは目が覚めると、イナン山のふもとから流れてくる渓谷で顔を洗い、ソチョンの風情を満喫しながら街を歩き詩を書きました。後に彼はソチョンの下宿で暮らしていた時期が生涯で一番幸せな時間の一つだったと語っています。下宿の跡地から40分ほど歩いていくと、ソチョンの橋の方にユンドンジュ文学館が見えてきます。
あ、이쪽으로가면표지판이있으니까가기쉽겠구나。
우리는지금ユンドンジュ문학館이어디야？
문학館은이쪽이야。
白い建物の壁に詩人ユンドンジュの写真と詩が書かれているので、見逃す心配はありません。今年はユンドンジュ誕生100周年となる年で、そのためか文学館には多くの人が訪れていました。展示館を入ったところにある第一展示室の右手の壁には、ユンドンジュの生前の姿を紹介する写真が展示されています。
맑아요맑아요맑은것같아요。
写真からも澄んだ水のように純粋だった詩人ユンドンジュの人柄が伝わってくるような気がします。
向かいの壁にはユンドンジュが好んで読んでいた本の表紙、彼の唯一の詩集空と風と星と詩の初版本と、英語や日本語、フランス語などに翻訳された詩集が展示されています。ユンドンジュは日本にファンクラブが結成されているなど、海外でも愛されている詩人です。解説者の説明を聞きながら歩いていると、展示館の中央に木の箱のようなものが展示されていました。
시인의생각에있던우물입니다。이우물옆에서면은
ユンドンジュの聖火にあった井戸です。井戸があった場所からはユンドンジュが通っていた学校や教会の建物が見えたそうです。この井戸はユンドンジュの詩の世界にも大きな影響を及ぼし、代表作自画像にも登場しています。
ユンドンジュ故郷에서가져온文物を여기다가전시를한거예요。
井戸の中には月が明るく雲が流れ、空が広がり青い風が吹き、秋があり、追憶のように男がいます。ユンドンジュの代表作自画像の最後の一節です。詩人に大きな影響を与えた井戸はユンドンジュ文学館のテーマにもなっています。
여기가열린우물이라는곳인데여기가이제그거긴가보다물탱크그
죠근데갑자기윤동주문학관은古い水道の加圧ポンプ場を改築して建てられました。第一展示室の奥にある重い鉄の門を開けると、開かれた井戸というテーマを持った第二展示室が現れます。コンクリートで作られた大きな水道加圧タンクを詩人の代表作自画像に登場する井戸のように演出しているのです。第二展示室に入ると天井だけが取り除かれ、四方が高い壁に囲まれた井戸の中に立っているように感じます。上を見上げると詩人が井戸の中に見た四角い空が見えます。第二展示室の鉄の門を開けると、今度は閉ざされた井戸というテーマの第三展示室があります。ここでは詩人ユンドンジュの生涯を紹介する映像を見ることができます。
이쪽은이제닫힌우물이라고원래같은물탱크였는데제3전시관의영상도보면서약간이제꾸며낸게
第三展示室も加圧タンクを利用しています。天井に小さな穴があって、暗いタンク、つまり第三展示室を照らしています。第三展示室は日本留学中にハングルの詩を書き、治安維持法違反で逮捕されたユンドンジュが投獄されていた福岡刑務所をイメージして作られた展示室です。
1943年、ハングルの詩を書いたという罪で逮捕された26歳の詩人ユンドンジュは、福岡刑務所で強制労働と生体実験に苦しんだ末、韓国解放を6ヶ月後に控えたある日、冷たい刑務所で命を落とします。韓国を代表する詩人ユンドンジュの生涯を紹介する文学館の裏には詩人の丘があります。詩人の丘に並ぶ木の垣根にはユンドンジュが書いた詩のタイトルが書かれていて、詩人になった気分で散歩を楽しむことができます。画家となって、また詩人となって歩いたソチョンへの旅が終わりました。来週は漢方薬剤の市場として知られるテグのヤンニョン市を旅してみたいと思います。ワクワク韓国ディープな旅、ご案内はユシンジョンでした。